読書情報バラエティ読書の
ちょめちょめ。
この番組は世の中により読書を普及させるため、読書の楽しさや魅力、今話題の書籍などを紹介していく番組です。
思わず本屋へ走りたくなるような楽しい読書情報をお届けします。
はい、こんばんは、読書のお兄さんです。
皆さんこんばんは、読書のちょめちょめ総合ディレクターに就任いたしましたなっちゃんです。こんばんは。
何、誰がそんなの許したの
え、
誰がそんなの許したの。
いや、だってお兄ちゃんがね、
うん、
あまりにも頼りないから、もうなっちゃん勝手に総合ディレクターになっちゃおうかなと思って
頼りない、
うん、
なんで、いつも僕はメイン張って頑張ってるじゃないですか。
お兄ちゃんお疲れ様
なんで
なんかね、今日はね、お兄ちゃんが、
うん、
ちょっとね、今日はちょっと なかなかね、内容が難しいやつをやるから、なっちゃちょっと今回ね、メインをやってくんないみたいな感じになっちゃってね。
まあ、っていうか、もう楽したいっていう感じですよね。
でもね、しょうがないと。まあ、今週はね、なっちゃんが総合ディレクターということで。うん、
この前ね、うん、僕は平常通り来週やりますって言ったばかりでね。
そうだよ。
このありさまですよ。
そうだよ、平常通りやるって言った。そう。まあでも、値段の話は、ね、面白かったけど。
そうですか、
平常通りっていうかね、もう、今回は私がメインパーソナリティで、うん、ね、お話し
ちょっとした、ちょっとした特別編ですか。
そうとも言う。
あ、今回7週目ですか
?7 週目ですね。
ラッキーセブンということで、ちょっとした。
そうだね。
まあ、こじつけですけれども、ちょっとした、うん、区切りというか。まあ、ごめんなさい、無理やりすぎました。
まあ、なっちゃんの7回目ってことで。
うん。
うん。
はい、ラッキーセブンを飾る。
はい。
ということですね、ナミさんが今日は。
そうです。
うん、
はい。
あれ、
うん、何？
いや、ところで、あなたあれじゃないですか？
ん？
昨日なんかあったんじゃないの？
昨日、あ、そう、昨日ね、先週告知いたしました、うん、吉祥寺での野外ライブが終了いたしました。大変ありがとうございました。
おい。
はい。天気も、まあ、なんとか持ちこたえてくれたし、
うん。
うん。吉祥寺の街、やっぱり、土日にぎわってますので、
うん。
うん、家族連れが皆さん足を止めてくれてね、
うん、
すごく充実したライブでね、楽しかった。私一人で、ね、ドラマ一人ではしゃいでいました。
うん、
うん、なんかバンド名を紹介する MC があるじゃない、
うん、
はい、我々はノーチェ渋谷ですとか、
ね、はいはいはい、
はい、もうあの後にね、私はしゃぎすぎちゃって、こうノーチェ渋谷ですって言った
ら、ダカダカダカダカダカダカ
ダーン、そうそうそう、
うん、
じゃーんみたいになんかもう弾けちゃってね、
うん、
そう。
あとドラムって本当一番音高いよね。音が大きいんじゃないの、ドラムって。
あ、そうだろうね。そのまあいろいろ楽器はあるけど、
うん、
耳にはつく楽器だと思う。
そうだよね、
うん、
昔さ、
うん、
ちょっとごめんなさいね
何
学園祭とかでさ、
はい、
まあ、バンドを披露するみたいなのがあるじゃない。
あるね、
学生たちが、
うん、
それでさ、
うん、
まあ、ベースだのギターだの、ドラム、
うん、
そしてボーカルってなんか歌うんだけれども、
うん、
設備が整ってないせいなのかなんのか分かんないけどさ、
うん、
ドラムの音しか聞こえないんだよねそういう経験あるでしょ。あるっていうか聞いたことない。
あるね、
一生懸命なんか歌ってんだよ、ボーカルで。一生懸命ベースとかギターやってんだけれども、
うん、
基本的にドラムの音しか聞こえないっていうね
まあね、やる曲目を考えればいいと思う。
うん、
よかったのかもね。
そうなんだ。
もっとこう、ポップなやつをやればいいのに、ロックなやつをやっちゃうから。
ああ、なるほど。
そう。もっとポップでね、ドラムが、もうちょっとタイトな、
うん。
やつだったら、ちゃんとね、ドラマーが音量調整したりして、すればね、できるんだろうけど。まあ、設備もないじゃん、実際問題。そのギターのアンプとかさ。
そうそう、体育館でやるからさ。
うん。
も
う
ドラムだけだよね、ほんと。
そうだろう。
ドラムしかな、聞こえないよ。かわいそうっていうか、何なのこれって、間抜けな、
うん、なんか歌がみたいな感じになっちゃう、う
ん、そうそう、すいません、はい、どうぞ
まあでもね、若いうちはロックやっぱ憧れちゃうから、
うん、
それね、温かい目で見守ってあげればいいと思う、
はい、
うん、まあでも今回のイベントね、ファミリーイベント的な感じだったので、
うん
うん、子供がね、みんな私たちの音楽を聴いてもう踊り出しちゃってね、もうい
いですね、
本当に。そう、可愛いったらありゃしませんことよ。
なるほど、いいね。
うん、ドラムがね、ショッピングセンターのもう入り口の あの隣にセットされてるのね。
うん。
うん。でそのまあ出口らへんにも子供が何人かわーって集まってきてね。
うん。
なんかあーってドラムやってるみたいな感じで、うん、そう近くで見てくれてね。すごく嬉しかった。ま
あ、目の前でね、目の前でそういう風に反響があるっていうのは嬉しいですよね。
そうですね。
うん。
うん、あとはまあメンバーとのね絆もやっぱり深まったことだし。
うん。
うん、ライブやる一回やるとね、もうぐっとあの信頼感が増すから、
うん、
よかったなって思いました。
ね、
はい、はい。ということでね、まあ、ずっとまた音楽活動も続けていきたいと思います。
はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい。ということで、
はい。
はい。今週は読書のコーナーを、うん。私が担当しちゃいまーす。よろしくお願いいたしまーす。
僕は今日はね、ほんと楽しようという感じで。何も考えてきません。
ね、ほんとにもう、やっぱり私が総合ディレクターになった方がいいと思う。
いいと思う。
ね。
まあ今日はね、メインをやるっていうそのプレッシャーというかね、うん、それを味わってくださいよ。
そうだね、ちょっと緊張しちゃうけど、うん、まあ、そろそろ、ね、本題に入りましょう。
はい、どうぞ。
はい。今日私がじゃあ紹介するのは、
はい、
とっても有名な日本の童話作家さん。
あ、童話作家といえば、有名な童話作家といえば
誰ですか？
ザワケンですね。
ザワケンっていうの？かっこいいね、それ。
ザワケンですよね。
はい、あのザワケンっていうみたいです、うん、ザワケンこと宮沢賢治さん、
うん、メジャーですよね、王道ですよね。
そうだね、
うん、
のね、あまり知られてない、短編を取り上げたいと思います。
うん。
うん、
宮沢賢治のさ、うん、僕あまり宮沢賢治ってね、正直ね、
うん。
あまり読んだことがないんだよね。
あ、そうなの？
うん。
うん。
彼の作品って長編ってあんの？そもそも。
いやー、でもそんなに長くないよ。
だよね。
うん、薄い、まあ、文庫本になったとしてもかなり薄いと思う。
せいぜい中編ぐらいじゃないですか、長いのでも。
まあ、中編なのかな。うん。童話作家だからね、彼ね。
うん。
童話だからそんな長くちゃいけないっていうのもあるし、
ね、なるほど。そうですね。う
ん。はい。でもとても短い作品なんですけれども、
うん、
はい。隠れた名作、うん、シグナルとシグナレス。
ほう。
というお話です。
読んだことないと思います。
はい。
僕は、はい。
ね、宮沢賢治はね、他のお話でとっても有名なんだけど、うん、まあ、これ私すごく、こう、好きでね。というのも、ラブストーリーなんですよ。シグナルとシグナレスの、
うん
うん、でシグナルとシグナレスって、
うん、シグナレスっていうのがちょっとね、聞いたことない言葉ですよね。
そう、これは要はシグナルをね、女性詞をつけただけらしいの。要はシグナルとシグナレスって人間じゃないの。
なるほど、なるほど。
うん、
うん、
人間じゃないの。なんだと思う？人間じゃない。
人間じゃない。何だと思う、うん、って何、うん、何その質問は何なの。
全然ね、これが恋をするだってっていうような物質なのね。ものなの。
あ、恋物語といっても、
うん、
人間の恋物語ではなくて。
そう、彼らはね、
うん、
で、電柱？信号機なの。
ほう。
うん、彼ら、シグナルもシグナルズも。
うん。
うん、
まあ、電柱、うん、信号機、シグナル、
そう、う
ん、なるほど、信号ですよね。
そうそう、
うん、
そうなんですよ。
うん、
で、シグナルっていうのは、
うん、
割と新しいこう設備が、かっこいい設備を持った信号機で、男の子なの、
うんうんうん。
で、シグナレスが木製の、割とシンプルな女の子の、そう、うん、信号機。
うん。
うんうん、なんか線路にあるみたいだね、どうやら。
はいはい。
線路の中にある信号機でね。
は
いはいはい、でね、まあ、メロメロのストーリーですよ。
それは何、本当に信号機がもう擬人化されてるというか、心もある。
そう、
うん、
心もあって、
うん、
なんかシグナルはこう新しい信号機だから、
うん、
なんかこう付き人みたいなのについてるのといっても、うん、ただ単に太い電信柱としか書いてないんだけど太っちょの付き人がついていて、こう、坊ちゃん坊ちゃんと、
若さ。すべてを擬人化してるわけだじゃん。
そうそう、
うん。
で、そのシグナルのことをね、若様っていう世話を焼くね、太っちょの電信柱があって。
面白い設定ですね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
で、シグナルはね、シグナル先生のことが、こう、気になってしょうがないの、好きなのね、すごく。 で、こう、意を決して話しかけるんだけど、
うん、
あの、何が素敵ってね、このシグナルっていう男は、非常にこう、ロマンチストなのね。
うんうん、
だから、要は電柱だっていうか、電信柱だから動けないから会話なの、これ。これも会話でこう、いかに、あなたのことを愛していますよっていうのを伝えるんだけど、
うん、
愛してるかっていうのをこうシグナレスに伝えるんだけど、
うんうんうん、
とってもね、素敵なんですよ、この会話が。
ほぉ、
うん。
何か出せますか、その文章っていうか。
はい、出せます。
うん、はい、
はい。僕、あなたのためなら、次の10時の汽車が来るとき、来るとき、腕を下げないで、じっと頑張り通してでも見せますよ。
うん。
でも、あなたのためなら、もう仕事サボって怒られたっていいよと。
うん。
言うわけよ。まあ、腕を下げないでっていうのは、ちょっと描写として私よくわからないんだけど、
うん、
要はね、汽車が来るのを、もう仕事を無視したっていいんだと。
うん、そうですね。
うん。言ったりね、するんだけど、すごくね、それだけでも、ロマンチックだし、あと、シグナレスがね、こう、自分のこと好きじゃないと思い込むシーンがあるの。やばい。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、うん。僕はこんなにあなたのことを愛してるのに、うん、あなたは僕のことを思っていないだって、と。
うん。
ショックだよね、多分男性だったら。
うん、うん、うんうんうん。
まあ、多分ね。うん。で、その時のショック加減とかもすごいのね。
おー。普通の人間のようにそういう描かれるわけですね。
そう、でも
昇進を、
うん、そうそう、彼ね、本当に好きな女の子に嫌われてるだって、もう僕死んじゃうかもぐらいの、
うん、
うん、ふさぎ込みようで、そのセリフもなかなかね、うん、いいんですよ。
うん、
僕は今すぐでも雷に潰されて、または噴火を足元から引っ張り出して、または潔く風に倒されて、またはノアの洪水を引っかぶって死んでしまおうと言うんですよ。
面白いね。
面白いでしょ、うん、でもメロメロでしょもう、う
ん、なるほど。電柱特有のなんていうんですかね、表現っていうか、ものの考え方みたいなね。
そうだよね、うん、要は動けないからさ、
うん、
雷が起こしてくるのを待ってるんだ、僕はもう君に嫌われてどうしようもないからみたいな、
うん、なるほどなるほど、
感じでね、
うん、
ノアの洪水を引っかぶっちゃうんだ、僕動けないからみたいなね。
うん、
かわいくない？なんか、
うん、なんででもそれってさ、
うん、
電柱である必要があったのかね。
なんかね、宮沢賢治のお話にね、なんか駅がよく出てくんの。何々鉄道とかっていう鉄道がよく出てくんの。
まあ、有名どころでは銀河鉄道とか？
あ、そうだよね。銀河鉄道もそう、鉄道だし、
うん、
なんか近くのね、鉄道がなんかあったのかな。多分何かの。
思い入れがあるのかね、なんかね。
うん、思い入れがあるんだと思う。他の話にも出てくんの、鉄道。
なるほど。
うん。なんだっけ、ちょっと、パッと今出てこないけど、ごめん、話しててさ、ちょっと出てこないんだけど、京浜鉄道かな？
京浜鉄道？
ちゃんと名前があるの。この鉄道ですよって。
うん。実在する？
実在すんのかな？ちょっと待って、そこまで調べてなかったんだけど、
うん。
京浜鉄道。よしよしよしよ。
あ、調べてんの今。
うん、調べてるよ。
なるほどね。で、
でも、花巻市の花巻駅には、あ、これあったのかね、花巻駅に。
あ、実在した。
うん。あ、京弁鉄道だって、京弁鉄道。
うん。
宅急便の便って書く。軽いに、宅急便の便って書いて、京弁鉄道とは、うん、一般的な鉄道よりも規格が低く安価に設定された鉄道である。あ、じゃあ、花巻市の、
うん、
花巻駅にある、その安い鉄道のことじゃない？
うん。
うん。一般、なんか庶民が使う交通手段だったんじゃない？ちょっと。うん、
まあ今きっとね、鉄道ファンの方はみんなね、そんなの常識だよみたいなことを思ってますよ。うん、
あ、でもね、それ思ってたらぜひコメントに書いてほしいね。ね、教えてよって感じだよね。お願いします。鉄道ファンの方々、もしよければね、うん。
はい。
はい、ちょっとね、なっちゃんを助けてください。うん、はい。まあ、そんな感じです。もう、セリフがすごいメロメロなの。ねえ、こういうの、やっぱ、いくつになってもね、憧れちゃうよね。
そうやな。
うん、メロメロ男子。どうですか、お兄ちゃん、なんかプロポーズするときにメロメロなこと言いましたか？
いや、プロポーズしてないもん、僕も。なんかもう、なんかよくわからんうちに結婚してましたから。
あ、そうなの？
うん。そうです。いや、あのね、うん、プロポーズってさ、
うん、
どうなんだろうね。よくこう、テレビとかで、うん、テレビとかで見るけどさ、
うん、
実際、やるタイミングっていうのはね、
うん、
難しいと思う、すごく。
ああ。
うん。で、改めて、もう結婚するとかいう、そういう雰囲気になってる、まあカップルですよね。
うん。
カップルって、改めて、そういう結婚、プロポーズとかするのがすごくもう気恥ずかしいぐらいの中になってると思うんだよね。
うん。
うん。僕なんかはそんな感じで、もう、当たり前になってる、いるのが当たり前で、
うん、
もう我々は普通に結婚のまま結婚するんだっていうのがもう当たり前の認識としてあって、
うん、
だから改めてプロポーズっていうのがね、もう恥ずかしくてできないみたいなね。
あー、うん、
そういうのがあったね、気持ちとしては。
あ、そうなんだ。
うん、だからプロポーズっていうプロポーズは、
うん、
してないね。でまたさ、うん、あの月並みなプロポーズっていうのもなんかアホ臭いでしょ。
いや、国策なんかないよ。
僕としてはやっぱりね、プロポーズするのであれば、
うん、
なんかもう今までにないようなね、言葉を送りながらプロポーズしたいと思ったんだけれども、そこまでの言葉を全然思いつかなかったし、
うん、
やるなら結局普通に結婚してくださいみたいな当たり前の表現になっちゃうんだったら、そんだったら別にやんなくていいやってなっちゃうよね。
なんということ。ああ、でもあれよね、お兄ちゃんさ、確かあの付き合うときに頑張ったのよね。でも
何を、
あれ違ったっけ、お兄ちゃんだっけ、
何
誕生日に変わったプレゼントを送ったんじゃないの、彼女に。
あ、僕はあのね、うん、初めての誕生日、初めての誕生日ですね、
うん、
うちの奥さんの、
うん、
初めての誕生日のときに本を2冊送ったんですよ。
その話をして、
してて、
うん、その話して、
本を2冊プレゼントして、うん、その本の2冊どういう本かっていうと、1冊は、うん、あの官能小説用語大辞典っていうね。いや、これ実際本当の話ですよ。官能小説のその用語っていうか、うん、あの女性器だとか男性器を官能小説ではいろんなまあ表現をしてるわけですよ。う
んうん、
単純にあの言っていいんですか、チンチンとか言っていいんですかね。
まあ、
単純にね、単純にチンチンとかっていう風に書かないで、
うん、
もっとこう本当に文学的なチンチンを文学的な表現でいろんな表現があるわけですよ。
そうですね、
うん、はい、うん、そういうのがもうすごくいっぱい載ってる本ですよね。いろんなこうエッチな言葉を文学的な表現で表されてる、うん、いろんな官能小説から取り上げてきた、
うん、
そういう用語集みたいなのですね。それが一冊、
うん、
でもう一つは何でしたっけ、夢、桃色夢枕、
うん、
四十八手っていうね。
いいと思うよ、お兄ちゃん、本当に。
まあ、これもちょっとあれなんですけれども、まあ、わかりますよね。わからない人は調べてください。そういう図説入りのね。
あ、そんな本だったの？
そうそうそうそう、図説図解ですよ。
図解？
ある種の図鑑ですよ。
ね、それをね、うん、受け取ったあなたのお嫁さん、あのお兄ちゃんブライドがね、
うん、すごく喜んでたよ。うん、すげえ爆笑してた。
本当、
うん、
爆笑してたんだ。
本2冊送りましたね、最初の誕生日の時ですね。それ付き合って本当に何ヶ月かの時ですね。
素晴らしいセンスです、う
ん、その後はでもいいものをちゃんと送ってますよ、
うん、あのね、美顔ローラーとか送ってる。コロコロコロコロってやる、なんか2万円ぐらいするやつ。
そうそうそうそうそうそうそう、もうその辺にもうとっちらかってますけれども、それはね、もうね、うちの娘のおもちゃになったりしてますけれども。でもう一つは、あの花、手塗りのね、
うん、
かんざし、
ほう
っていうのもね、うん、誕生日にプレゼントしたことがあるんですよ。
うん、うん、やるじゃん。
でこれはね、
うん、
あのまあ、かんざしってつける機会がないでしょ、今の人たちって。
まあね、
まずないじゃないですか、
どちらかというとね、うん
うん、だからあんまりつける機会がないんだけれども、
うん、
そのうちまあ結婚した時に、結婚式っていうか、まあ、結婚式やってないんだけれども、あの一応あれですよね、まあ、式自体はやったんだな、式はやったけども披露宴やってないよね、
うん、 うんうん
うん、でその式の時神前式だったんだけども、うん、まあ、着物を着て、まあ、頭をちゃんとこうね整えるんですけども、その時にこのプレゼントしたかんざしをつけて写真に写ればいいんじゃないかみたいなね、記念、うん、あの結婚の写真を撮ればいいんじゃないかっていう風に思ったんだけれども、
うん、
いざその式の時にまるっきりそれを忘れてて、
うん
うん、まるでこのかんざし、手塗りのかんざしはね、まるっきり活躍しませんでしたね。今普通にペン立てに刺さってますよ。
ペン立てですって、
うん、
あ、そう。
いつこれはね、紙にこう飾られる時が来るのかと。
あの浴衣も買ってあげたら、夏になったら浴衣でこう刺してもらったら、花火大会とか、
縁日で花火大会、
うん、っていうのはどう？
ね、なかなかそういう機会もないね、今も。
そっか、まあでもなかなかお兄ちゃんもロマンチストですね。そんな官能小説、用語大辞典などという、
うん、
うん、あの非常にハイセンスだね。
そうですか。まあ皆さんは真似しないでください。
嫌われるかもしれないね、これ。
これは勝負ですよね、本当この辺は。
まあ一か八かの、
うんうん。
ね。
僕はもう自分の嫁さんの人柄を見てね。
うん、
まあこういうのを送ったらもうきっと喜んでくれるんだろうなっていうのがあったんで、うん、確信があったんでそういうのをプレゼントしましたけれども。
うん。
うん、
まあね、晴れて。ね、三三九度ということで ね、
そうですね、
私の今ね、あのお兄ちゃんブライドは私のねお姉さんでもあるので、うん、まあ、そんなエピソードがあったんだ、かんざしなんて、うん、いいじゃないいいじゃない、うん、なかなかいい、
はい、
はい、ということでね、そのまあ、シグナルの話に戻るんだけど、
はい
はい、あのどうやらね、彼のそのメロメル具合っていうのは、
うん、
もう前例のない言葉までもあの表現してしまったと。要は彼の言葉でね、
うん、
あの僕を愛してください、さあ僕を愛するって言ってください、
うん、
っていうセリフがあるんだけど、
うん、
あのこれどうやらあの、まあ、その当時の日本の文学では、
うん、
あの愛するっていう言葉がね前例がなかったのって。愛してって愛っていう言葉が使われていなかったみたいな当時で、まあ、これがねあの前例がなかったということで、
まあ、そうなの
らしくて、
あの有名な話ではさ、まあ、うん、愛っていう言葉自体は、
うん、
結構昔からあるんだよね。ただその愛する人を愛するっていう意味での愛っていう使われ方はされなかったってことでしょ。
そうだったのかな、うん、
例えばあの、うん、有名なところではさ、
うん、
あの直江兼続っていう武将がいるじゃない。
お
それはあの兜、
うん、
あのどうでしたっけ、あの妻夫木が演じましたよね、
うん、
大河ドラマで、
うんうん、
で直江兼続の兜には愛っていう字がデカデカとありますよね、
うん、
だから愛っていう言葉自体は昔からかなり昔からあったんですよ。
やっぱメジャーじゃなかったんじゃない、うん、意味として特別
で、そうそう、意味としてだから人を愛する、今で言うあなたを愛しています、
うん、
っていう意味での愛っていう使われ方は多分されてなかったんだと思うんだよね。
うん、
うん、なんか別の意味での愛っていうのは意味があったんだと思うんだよね。で、あの有名な話で双葉亭四名って、
うん、くたばって四名ね、
くたばって四名っていうのをこうなぞらえて、
うん、
うん、双葉亭四名っていうそういう作家さんがいますよね、昔の、
うん
うん、宮沢賢治よりもっと昔の有名な作家さんが、
ね、
あの、うん、I love you っていう英語ですよね、
うん、
それを訳すのにこうかなり苦労したみたいなね、
うん、
つまりそれを I love you って今ではもう I love you って言ったらあなたを愛してますっていう言葉じゃないですか、
うん、
意味じゃないですか、そういう風に訳されますけれども、うん、当時だからおそらくそういう使われ方、そういう愛していますっていう言葉がなかったから、
うん、
うん、愛っていう言葉があったとしてもね、
うん、
愛していますっていう観念がなかったから、
うん、
あの I love you っていうのをどう訳したもんかっていうふうに頭をかなり悩ませて、
うん、
あのあなたのためなら死んでもいいみたいな、
うん、
まあ実際はそうじゃないんだな、あ、なんでしたっけ、まあそういう意味なんですよね、そういうような言葉で訳したんですよね、
うん、
うん、私死んだっていいわみたいな、
うん、うん、いいね。
うん、
なかなかイケメンじゃないですか、うちからイケメンじゃないね、そういう、うん、
で何、宮沢賢治が初めてそこで愛しています、愛していますっていう言葉を使ったってこと。
そう、愛していますというか愛してくださいって言ってるの、シグナルが、
うん、
そのシグナレスに女の子に対して、
うん、
もう僕を愛してくれと、 言ってるの、
うん、
そう。でもかなりねこのシグナルっていう男は男性はちょっとせっかちなのかな。
うん、
結構そのシグナレスさんがね、その女の子が僕のこと嫌ってるとか思い込んでね、うん、ノアの洪水を引っかぶっちゃうみたいなことすぐに思っちゃったりとかね。あと、うん、だから僕を愛してください、さあ僕を愛するって言ってください、うん、もう焦ってるよね、もう余裕ない、
うん、
ね。まあ、それぐらいねこうシグナレスに対してメロメロと、
うん
うん、
なるほど、
そういう感じがすごく伝わってくる、
うん、
でね、そのまあいろいろとあるんだけど、すごい可愛いカップル、結局まあ成立、カップル成立するんですよ。
どう成立するのそれって。
あ、でも本当に会話で、
あ、
まあ、私愛を受け入れますよっていうような会話があるんだけど、
うん、
いや本当にねこれは短いから本当に読んでほしい、超メロメロ、
うん、
うん、ロマンチック、プロポーズもしちゃうのね、もう、
うん、
それもねとっても素敵。
どのように、
うん、まあ、プロポーズを受け入れるところのセリフなんだけど、
うん、
まあ、僕は好きなんですと、シグナレスさん、うん、あなたが好きなんですと、
うん、
ね、あら本当嬉しいわ、私お約束するわ、まあ、イエスを出すわけですよ、
うん、
ちょっといろんなはしょってるのでお約束するわみたいな感じなんだけど、
うん、
はいはい、ね、ありがとう嬉しいな、僕もお約束しますよ、あなたはきっと私の未来の妻だ、ええ、そうよ、私決して変わらないわ、
うん、
エンゲージリングをあげますよ、空ね、あそこの4つ並んだ青い星ね、
うん、
ええ、一番下の足元に小さな輪が見えるでしょ、
うん、
感情星雲ですよ、光の輪ね、うん、あれを受け取ってください、僕の真心です。
ロマンチックだね。
ロマンチックすごいよね。すごい、もう私もうこれでもう萌え萌えですよ。素敵。
うーん、
星のね輪を、あれがもうあれをね、で僕の真心だって、婚約指輪だよって、うん、かっこいいよね。
なるほど、
素敵。なんかもういくつになってもこういうね、私はロマンチックなのが好きです。
なんか宮沢賢治ってそれ、まあ、真実は分かんないけれども、
うん、
やっぱ人間では表現できないそのロマンチックな愛っていうのを出したかったのかね。
そうだね、宮沢賢治いっぱい動物とかね、うん、もう出てくるし、カエルとかさ、あと夜中の星では鳥でしょ、
うん、
うん、も出てくるし、あとはなんかなんだこれは、うんとね、双子の星っていうのは星だね、
うん、
星が出てくる、
うん、
星のなんか守り神みたいなのかな、この人たちは。なんかよくわかんないんだけど、
うん、
とにかく人間じゃない人たちもいっぱい出てくるね。
そうだよね、そうだね、うん、宮沢賢治の作品ってそういうとこあるよね、
うん、ただね、まあ、そんなものにもやっぱりね恋心があって、しかも彼らは柱ですからね、
うん、
信号機の柱だから
、うん、
ね、まあ、それですらもね、その宮沢賢治の世界では恋をしてしまうと、
うん、
うん、まあ、こんな感じで、まあ、あんまり言うとね、これ本当に読んでほしいので、
うん、
あんまり言うとちょっとね、
どのくらいの長さのあれなんですか、小説なんですか。
これ何ページもないです。
もう何ページもないのに、じゃあもうあなたは結構もうネタバレかなりしちゃったってことね。
うん、まあ、でも全然これ最後はね、
まあ、全然ネタバレしたからどうっていうものでもないんだろうけどね、
うん、最後は全然なんかあーって感じの、あ、これでも 2,30 ページだね、本当にあ、本当に短い。うん。ね。でも、本当にこのシグナル、
うん、
シグナレス、
うん、
まあ、いいカップルっていうか、ナイスカップルって感じだよね。
うん、
シグナルのロマンチック具合、
うん
うん。で、その、シグナルの方が立派なのよ、見た目が。
うん、うん。新しいんでしょ？
そう、本線の信号機っていう、その、うん、要はメインの、線路の信号機だから、
うんうんうん、
立派なの、
うん、
色もついてて、なんか作りもちょっといいみたいな。でシグナレスちゃんが木製なの、
うん、
でだからそのシグナレスの、えって、私だってこんなにつまらない女なのにみたいなね、そんなところもいじらしい。
うーん、なるほどなるほど。
そういう会話もあってね、すごくいじらしくて、
うん、
でね、それに対してシグナルが、 いや、分かってると。でもそれでも君が好きっていうね。そういう感じなところもね。いい。これはでも会話だから、読みやすいし。
え、何？全編会話？
あ、ほぼほぼほぼ会話。あの、だって動けないからさ、彼ら。あとは本当になんか風が吹いていますとかさ。
ああ、そっかそっか。まず動けないから描写のしようがないんだ。
そう。あと、そうそうそう。風が吹いていますとか、昼になりました、夜になりましたとかね。あとは、彼らはね、星空に祈るんだよね。もう、お互いね、こう、愛し合っていられますようにっていう風にね。なんて言っても、指輪が、こう、感情セーブだからね。なんてもうキラキラしてるんだろうっていうことでね。ぜひ、これね、読んでほしい。童話だけども、やっぱりこういうのは、素敵なものは素敵ですよ。
ね、
ロマンチックなものはロマンチック。キラキラしてるものはキラキラしてる。まあそういう感性をね、私最近これ読んで呼び覚まされた気がした。
まあ宮沢賢治のさ、小説、まあ僕はあんまり宮沢賢治って読んだことを、まあ、読んだことないし、正直あんまり好きじゃないのよ。
あ、そうなの？
だけども宮沢賢治ってね、すごく、まあ感性っていう言葉が出たけれども、感性を試される作品なんだろうなっていうのは思うのね。
ああ、そうなの？
人としての感受性。
うん。
うん。で、僕の知り合いにね、友達にね、本はあんまり読まない人なんだけれども、ある日ちょっとふと本の話をになってね、で、その人は宮沢賢治はすごく好きだっていうのね。他は何も知らんと。
はいはい。
他も何も知らんけども、宮沢賢治が好きで、なんか、なんかで入院したのかな？なんかで入院したときに、見舞い品として宮沢賢治の本
を、
もらって、それをまあ暇だからなんとなく読んだらすごくハマってしまって、もう本当に何回も読んだってね。何を読んだのかわかんないけれども。で、それを聞いてね、僕は、それいいな、素敵だなと思ったの。僕は宮沢賢治あんまり好きじゃないんだけれども、そうやって、まず一つの本っていうものに、一つの本、一つの作家、一人の作家っていうものだけに、傾倒するわけじゃないけれども、浸水する。っていうその感性っていうのは僕はすごくいいと思うんだよね。僕みたいにいろんなものをこう、雑多なものをいろんなものをこう、読むとか、そういうのもまあありなのかもしれないけれども、これっていうのが一つあるっていうのはね、素晴らしいよね。しかもそれが宮沢賢治。
ほう、なるほどね。
何かこう、人としての、すごくこう、感受性っていうのが問われるような、作家であり作品でありっていうね。それは素敵だなと思ったんだ、僕は。
なるほどね。そうだね。その、感性がバッチリあったのかもね。巡り合えたっていうのはとても幸せなことよね。
僕はもうね、もっとこう、ドロドロしてるのが好きだからね。
リアリティに溢れたね。
そうそうそうそうそうそう。もっと人の黒い部分っていうの？内面っていうのがもうしっかりと描かれてる、人間的な部分っていうのがしっかりと出てるような小説っていうのがすごく好きなんで、宮沢賢治っていうのはどちらかというと幻想世界っていうんですかね。
そうだね、幻想っていうか、その大自然のね匂いがやっぱりするの。すごく
そういうこと、そうだね、そうかもしれないね。
要は彼は岩手だから私たちの地元が近いでしょ。まあ、うちも田舎だけど、その花巻も田舎だと思うんだよね。で、やっぱり田舎者じゃないと、わからないあの空気感っていうの。例えば私たち朝にさ、犬の散歩にわーって出たじゃない。あの時のさ、5月ぐらいのさ、まだちょっと寒いけど雪溶けちゃってぐらいの、夏とかもさ、ファーって土手に霧がかかってて、こう、草の匂いがすごいするでしょ？ああいう匂い。
梅雨の匂いっていうかね、
梅雨の匂いとかその青臭い匂いがさ、もう霧で立ち込めちゃってさ、もうああいうのがああいう香りが鮮明にするの。本当にあとは星も、私今東京都にいるからほとんど見えないんだけど、夏にさふっとこう夜に外に出ると星なんてもう満天じゃん。
満天、
そう、ああいうねチカチカしてさ、もう何もかも静かな感じとか、さあ、あと有名な話で夜高の星って、
それ分かんないんだよな。
あ、嘘、夜高の星絵本でもあるよこれ、絵本。
あ、そう、
これもね非常にいい話なんだけど、あの夜高、要はこれ鳥がね、あの これも非常にいい話で、うん、あのミークイのヨダカっていう鳥が、
うん、
でヨダカはいじめられてるっていうかバカにされてるのね、
うん、
で実際ネットで見たんだけど本当に可愛くない、
うん、
鳥なのねヨダカっていう鳥が、うん、で、うん、でもタカって書いてるついてるじゃない名前に。
そうですね、
うん、でそのタカにあのいじめられて、お前なんだお前タカって名乗っていい気になるんじゃねえと、
うん、
で明日から一蔵と名を乗れみたいなこと言われちゃうのよね、
うん、
で一蔵という名札をつけて挨拶に回ってこいって、うん、じゃなかった、うん、やらなかったらもうあの食べちゃうぞみたいなこと言われて、
うん、
でもヨダカそのああ嫌だなと思ってるのヨダカはいつもこう、うん、バカにされてて、
うん、
あのねあの悲しい思いをしながら作らしてきてて嫌、
うん、
だ嫌だと、うん、なんで僕がと思ってるんだけど、うん、でもヨダカも星を星じゃなくてヨダカも虫を食べるのね、
うんうん、
まあ生き物だから食べるじゃない、
うん、
でこう虫をこうバーっていつものように食べてる時にあの悲しくなっちゃうのヨダカが、
うん、
あの僕は虫を殺してると、
うん、
で明日になったらタカが僕を殺しに来る、
うん
ね、弱いもの、ね、弱いものをどんどん殺してねその弱弱肉強食じゃないけど、
うん、
もう僕はそれが悲しくてたまらない星になってしまいたいって、
うーん
でね星になりたい星になりたいって言ってその兄弟とかにも別れを告げて、
うん、
僕もあのいなくなるよと言って、うん、ずっとね空にバーって飛んでいくの、でその時の表現で、
うん、
なんだっけな、どこかに、ちょっと待ってね。
いいですよ。
うん。その時の表現で、これはね、東北の人じゃないとわからないの。
あ、なんか東北弁系ですか。
うん、そうじゃないんだけど、もうまっすぐにね、もう星に僕なってしまう。
うん。
もうこんな世界に分かるつもりで星になる。で、わーってもう、登っていくんだけど、その時の表現でね、うん、寒さに、息は胸に、白く凍りましたってあるの。
寒さに
息は胸に白く凍りました
、うん、
これさ本当に寒いところにいるじゃないとわからなくない。
寒さに
こうはーってさ吸ってさ、
うん、
もう痛いぐらいこの喉のところが痛いぐらい寒い、
うーん、
ああいう感じとかもう空にガーってもう登っていってるの星になりたいから、でも大気圏も突入してみたいな感じなんだけど、
うん、
まあ、その時のね寒さに胸は息は胸に白く凍りました、
うん、
っていうのもねやっぱりその寒いところで、
うん、
もうまつげも凍るぐらい寒い空気を吸ったことがある人じゃないとわからないじゃない、
うん、
だからそういうひんやり感とかも、
うん、
非常にこう表現が秀逸、
うん
うん、
なるほど。
でねこのヨダカがさ星に なってしまいたいと思う理由とかも、
うん、
ね優しいよね、すごい、
うんうん、
これ私大好きなのヨダカの星も。
それ絵本なの？
絵本にもなってる。
なってる、
うん、もちろん本にもあるんだけど、
うん、
そう醜いヨダカがね、
うん、
星になってこうこうと燃えているっていうね。
なるほどね、いいですね。
そうですの、うん、とっても素敵なの。あとはね、まあ、いろいろあるんだけどカエルとかも出てくるんだけど、
うん、
他の話で、
うん、
カエルがねこうちょっとまずいことをしちゃったと。
まずいこととは？
あのなんかね、まあ、ちょっとあの長くなるから省く。
あ、そうですか。
なんかカエルがね商売してんの、童話だから、
うんうん、
仲間でねこう庭を作ったりするこう商売をしてるんだけど、
うんうん、
すごい可愛い。なんかウイスキーを飲まされて、
うん、
あのでも酔っ払っちゃってねお金を払えないぐらいウイスキー飲んじゃったの、
うん、
でそのウイスキー屋さんが殿様ガエルなのね、
うん、
でお前らお金 払えと、
うん、
童話だから、
うんうん、
お金払えないな家来になりやがれって言ってこう家来になっちゃうのカエルのグループが、うんうん、でそのあの殿様ガエルにちょっと怒られたりするんだけど、であの殿様ガエルが無理なんだよふっかけてくるわけ家来になってたって言って、うん、でこうやばいカエルたちがねやばいよこれやばいよやばいよってなるんだけど、うん、でその時の表現とかがねこう真っ青になっちゃったと、
うん、
いう時にもう透き通るぐらい真っ青になりましたと。
透き通るぐらい真っ青になる。
なんかもう一気にさ美しいよね。透き通るぐらいカエルが真っ青になっちゃう。
真っ青になる。
ふーってなんかね。 うん、面白くない？
透き通るぐらい真っ青か。
私だからその時に浮かんできたイメージがなんかもうカエルとか全部ガラス細工なんじゃないかと思っちゃったりして、
うん、
やっぱ童話だからさ、
うん、
それぐらいのイメージで宮沢賢治描いてんじゃないかなって、
うん、まあ、想像力を刺激するような表現ではあるよね、
うん、うん、かわいいのみんな出てくるその動物とかがさ愛おしくて、
うん
うん、星、まあ、星の擬人化も出てくるんだけど、
うん、
その星の擬人化の話は双子の星っていう話なんだけど、
うん、
もうとにかくねこれも美しい、
うん、
星の空の星の巡りの歌に合わせて一晩銀滴を吹くのです、銀の笛を吹くのですとかね、綺麗、本当に美しいの。なんかもうこの双子の星っていうお話はね、なんかもう冷凍庫にねいい匂いが、すごいいい匂いがする、香水ぶちまけたにみたいなね、もう匂いがしてしまう、もうひんやりしてて、あ、もう冷凍庫にバーって香水ぶちまけて、
うん、
その中に入ってみたら、
うん、
ひんやりいい匂いするじゃん。
するの？
そう、本当にそれぐらいね匂いがするのこの小説。
あ、あなたがそのぐらい、うん、そのぐらいのものを感じるってことね。
そのぐらいのものを感じる。
うん、いやー、あなたも、あなたは随分想像力が豊かですね。
でもいいと思わない？
いや、いいんじゃない？
うん、星の話だからね。だから
何してもやっぱ宮沢賢治っていうのは本当独自の本当に独特の世界観、
うん、
だね。
そう、うん、美しいということだよね、
うん、
ちょっと私熱くなってしまって何言ってるか最後分かんなかったけど、
うん、僕も何言ってるか最後分かんなか
った。本当にね、ほん、あの香りがしますよ宮沢賢治の童話は。
お、いや、いい、なんていうの、いい感想だね。
うん、あの土臭かったりとか、その要は、
うんうんうんうん、
お空の星とか、お空の向こうじゃん、だからどんな匂いがするのかなと思うけど、
うん、
ね、あのすごいキラキラしてる世界っていうのが広がってて、
うん、
うん、やっぱりでもお空の向こうだから寒いんだろうなみたいな、
うん、
まあ、冷凍庫ぐらい寒くてでもいい匂いするんだろうな、香水ぶちまけられてんだろうなぐらいの、
うん、
そんな匂いがするこの双子の星っていう話は。
なるほど、
うん、あとねシグナルとシグナレスもメロメロだし、夜中の星もね。
いや、あなたの話を聞いてるとね、
うん、
非常にもう宮沢賢治っていうのをね、
うん、
しっかりとこう楽しんでるなっていう感じがするね、あなたが。
本
当？うん。僕はもうなんかこう、やっぱ僕は汚れた人間なんですよ。
そうなの？
うん。なんかピュアな純真さっていうかね、そういうものがないんだと思うよ、きっと僕は。だからね、そこまでのものを感じ取れなくて、
うん、
宮沢賢治をちょっと敬遠してるっていうかね、
うん、
うん、そういうところがあるんだと思う。あなたみたいにね、うん、やっぱちゃんと世界観にぴったりとあなたの感性がハマってるんだと思いますよ。
あ、そう？
うん、
うん、
いや、いいんじゃないですかね。すごく、うん、聞いてて心地よいですね、感想ですね、うん、
そうですか、
うん、
まあね、これとっても、あの子供ももちろん読めるので。
そうだね、
うん、短いし、
うん、
うん、あの、うん、ちょっと長めの銀河鉄道によるとか、ちょっとだけ長いけどね、私が今紹介したものはすべてね、電車の中でもすぐ読んでしまえるようなものなので、ぜひとも ね、 こんなね、キラッキラでメロメロでね、
うん、
こんなピュアピュアな宮沢賢治、
うん、
まあ、お暇がありましたらお楽しみくださいということで、
まあ、どうかしたら宮沢賢治の作品っていうのはね、ネットでもいろいろ公開されてそうだね。
あ、そうかもね、
うん、
でもネットじゃ多分ね、
匂
いし、あの香りがないと思う。
わかるわかる。
ね、香りを楽しむにはやっぱりね、
あの
紙媒体で読んでください、
うん、あの本、やっぱり紙に書かれてるものをめくって自分でその重量とかね、どのくらい読んだとか、そういうものを感じながら物語を読むのと、ネットでこうスクロールしながら読むのって全然違うと思うんだよね、僕は。
いや、そうだよ、
うん、
うん、
僕は読めないもん、ネットにこうあるじゃないですか、いろんなもん、それこそ宮沢賢治とかさ、いろんな、まあ芥川龍之介でもそうですし、太宰治でも何でもね、石川啄木でもそうですけれども、もうかなり亡くなってから、亡くなってから50年ぐらいすると著作権がフリーになるんでしたっけ、
うん、
うん、そういう昔の小説家さんの作品っていうのはネットにもいくらでもあるんですよね、本買わなくても。
ああ、なるほどね、
うん、だから読もうと思えばネットで読めるんですよ、
うん、
でもスクロールしながら文章を目で追っていけないの、僕は。
はい、
うん、
ほうほう、
やっぱ紙でちゃんと本ですよね、
うん、
要は、
うん、
本としてこう読まないと全然読む気がしないっていうかね、頭に入ってこないし、
うん、
うん、というのがあるんだよね。まあそうじゃない人もたくさんいるんだろうけども、
う
うん、僕はそうですね。
うん、でも本の方がいいよ。その本っていう形もいいじゃない。
いい。
うん。うん、物質としてさ魅力的じゃない、うん。いっぱい情報が詰まってて半永久的だし。
うん。
うん、ね、パソコンだったらね、ポチって押したら消えちゃうかもしれない。
そうだね。
うん、こういうね、だと自分のペースでね、
うん、
読めてね、
うん、
っていう行間を読むっていうのもあるし、うん、ということでした。
ね、はい、あのさっき
何
シグナルとシグナレスの話の中でね、
うん、
うん、どこで僕の話を挟もうかと迷っていた話があるんだけども。
何？
あの、ま、あの、シグナルとシグナレスっていうのは、まさし、電柱の話ですよね。
そうです。
そういう物質が恋をするっていう話なんですけれども、
うん、
僕はね、昔、まあ、それこそ10年ぐらい前なんですけれども、
うん、
あの、物質に恋をしたことがありまして。
は？何言ってんのお兄ちゃん、どうしたの？
いや、これ本当、いや冗談じゃないんですよ本当に、
はい、
これはまあこの話エピソードっていうのは知ってる人、僕の知り合いで知ってる人は話したことがあるので知ってるかもしれないんだけども、
え、何怖い、何、
いや僕が恋をした対象っていうのはね、うん、あの自動販売機、
あー自動販売機
というのは何かというと、
うんうん、
昔めちゃくちゃこう仕事で疲れてたんですよ、まだこう社会に出て間もない頃、
うん
うん、もう仕事でめちゃくちゃ疲れてて、
うん、
なんかもう楽しみが何もなくって、それこそ慰めてくれる恋人も何もいないし、
うん、
それこそ女気のない人生でしたよ、
はい、
うん、その中でね、
うん、
あの近くの自動販売機に夜に何時頃かな、10時ぐらいかな、
うん、
まあジュースを買いに行ったんですよ、
うん
うん、それっていうのが某メーカーの自動販売機なんですけれども、喋るんですよ、
はい、
わかります、
うん、うん、いらっしゃいませみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
で女の子の声でね、
うん、
うん、まずお金を入れるといらっしゃいませってね、
うん、
すごく明るい優しい女の子の声で喋るんですよ、
うんうん、
でまあその時はまあ何も感じなかったんだけれども、
うん、
まあジュースをボタンを押してジュースを買ったと、そしたらね、うん、ありがとうございました、お疲れ様でしたってこう言ったんですよ、
うん、
でそのお疲れ様でしたって言われたのが、
うん、
すごくもう胸に響いたの、
うん、
その疲れてもう泥のように働いて、
うん、
疲れがすごい、もう疲れが溜まってた足がもうだるくて、
うん
うん、そういう人生をしょうもない人生だなと思いながらいる、
うん、
そういう生活の中で、
うん、
ある日自動販売機でジュースを買ったら女の子がありがとうございました、お疲れ様でした、ガーンです、ドッキーンですよ、
自動販売機に、
うん、いやその時はねすごく慰められた、そのお疲れ様でしたっていう女の子の声に、
へ、
うん、でそのそれごとがあってから、なんかこうちょっと本当に疲れたなと思った時に、
うん、
そこの自動販売機に行ってジュースを買って、またお疲れ様でしたって言ってもらってね、
うんうん、
うん、それがすごく心地よくて、
うん、
うん、ある種なんか恋をしていた、
そうだね、
うん、ような時代がありましたね、
うん、
うん、まあ美しいエピソードですよ、
まあ、ね、とてもあの感性が豊かだと思う、
宮沢賢治的ですか
宮沢賢治的ではないけど
ない
けど、まあでも疲れてた時に、まあ、何が慰めになるかわからないよね、
うん、
あれですか、で某 D 堂で D 堂さんの、
うん、もう某 D 堂のそうですね
自動販売機で当たりが出たりするやつですね、
そうそう、である日ね、それを当てにして、それを当てにしてっていうか、その女の子の声が聞きたくて行ったらね、
うん、
あの、おう、キニー釣り線忘れんといてやって男の声でね変わってんの、
ベイビー、マイベイビーが、
うん、声が変わっちゃってたの、
ベイビーズゴーンですよ、う
ん、ふざけんなと、
うん、我がありながらね、なかなかユニークなことを言ってくれればね、
そういうことがあったなと思ってね、うん、そのシグナレスの話を聞いたときにね、
うん、
うん、まあ、ロマンチックですよね、なんですか
そうね、ロマンチック
ということで、まあ今日はね、
うん、
まあありがとうございました。
あ、いえ、なんかでも私なかなか長くなってしまい、
いえいえ、とても良かったと思いますよ、僕は。
そうですか。
うん。うん、今日は本当はね、あの僕が話す予定だったんですけれども、
うん、
全然話をまとめきれないっていうね。
うん、そうね。うん。
うん、やっぱね、ごめんなさいね、弱音を吐いてね。 週、週に1回っていうのをね、目標にして我々やってますけれども、
そうね。
うん。僕としてね、はね、ちょっと週に1回が厳しくなってきたっていう感じがする、すごく。
そう？
うん。
うん、
いや、やりたい本っていうのはたくさんあるんだけれども、うん、どうしてもこの前言ったように読み返してもう少し話をまとめて、やっぱ自分の中で面白いと思ってるのと、人にそれを伝えるっていうのは全然別じゃないですか。
うん。
うん。その話をまとめるまでっていうのが、にすごく時間がかかる、みたいなところがあってね。
うん。
うん。今ちょっと仕事がまた忙しくなってきて、本を読んでる暇っていうのがあんまりなくなってきたし、
うん。
やっぱり、娘もまだちっちゃくてね。
うん。
もう今週なんてひどいもんですよ。
何ですか？
もう、仕事が終わって、まあ、家族団らんみたいな感じで、いるんですけれども、
うん、
娘があんまり寝ないんですよ、なかなか。
うん。
うん。で、本当だったら、娘が寝た後に読書の時間みたいな感じで、ゆっくり本を読むんだけれども、
うん、
もう、娘が寝ないから、娘と一緒になんか録画した教育テレビとかを見ながら、
うん、
ああだこうだってやってるうちに、僕の方が先に寝ちゃうんですよ。
どうしようもないね。
うん。いや、そんな一週間でした、本当に。
あ、そう。
うん。
お昼寝がでもしっかりできてるんだろうね。
あ、娘ですか？
うん。
うん、そうかもしんない。
うん。
うん、まあ、我々と遊ぶのが楽しいのかもしんないけれども、何なのかわかんないけれども、うん、とにかくね、ひどい眠気に襲われる一週間でした。
そうですか。
だいたいもう10時頃って、10時頃にはもう、なんかもう寝ちゃってる。
うん、まあ本当、うん、まあそれがでも一番いいよね。
うん、それでね、何も話をまとめることができなくて、
うん、まあそんな週があってもいいんじゃないの。今日はちょっと私初めてやったけど、
うん、いや、よかったですよ。
あ、本当に、まあようやく、なんとか無事終われそうだしね、
うんうん、ちょっと不安もあったけどね、やる前にね、
うん、
大丈夫かって。いや、よかったですよ、本当。
本当に、
うん、
よかったわ、それは。私も
そうですね。僕のある程度エピソードも挟めたし、
うんね、
まあ等しく喋ってたんじゃないですかね、二人で。
そうだね。
うん、
まあ、なんで、もちろんね、無理はしなくて良いので、
うん。
まあ、だから二人でやってるわけだし。
まあ、それですよね。それが二人でやることの強みですよね。
うん。だから、まあ、そういう時はね、うん、まあ、私も、あなたの書庫にはお世話になっている人間なので、
うん。
うん。東京でもちゃんと自分で読んだりしてるし、
うん。
まあね、二人でいいと思った本をね、紹介していければいいし、私は音楽のコーナーも持ってるからね、丸一周音楽のコーナーでも別に。別に私はもう朗々と喋りますよ、
うん、
そうなったらね。
そうだね。
専門的な話をね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃと言うかもしれない、
うん、
まあね、そうならないようにね、お兄ちゃんも、まあ、本をまとめれるときはね、まとめてやればいいんじゃないの、
ね、いや、本当まとめるの難しいね、うん、
ね。でもその好きな本であればあるほど、
うん、
っていうのもあるしね、難しい、伝える、どうやって伝えたらっていうのもあるだろうし、
うん、そうそう。で、好きな本なんだけども、で、うん、話そうと思えばもう話せる本っていうのもたくさんあるんだけれども、
うん、
あまりにもなんていうのかね、要は僕が紹介してる本っていうのは自分が好きで、なおかつ人が読んでもきっと面白いだろうなっていう条件なんですよ、
うん、
つまり自分が好きであって、これはでも自分が好きなだけであって人に勧めるのはどうかなっていう本はたくさんあるのよ。
うん。
うん。それについては僕は省いちゃってんの。
あー。
うん。わかる？
あるよね。うん、うん、うん。
やっぱり人が読んでもきっと面白いだろうなっていう、ちょっと客観的に、にも面白いだろうなって思えるような本を紹介していかなくちゃいけないじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
単純に僕の方だけに偏ってるだけじゃダメでしょ。
うん。
それでは聞いてる人を置いてけぼりになっちゃうから。
うん。
うん、僕が個人的に好きな本っていうのはたくさんあるんだけれども、
うん、
なおかつ人にも勧められる本ってなるとかなり絞り込まれちゃうんだよね。
ああ、うん、まあね、
うん、
そうだね、
うん
うん、まあ
そんなこんなで
そこは無理して世話しなくてもいいけど別に
、うん、じゃあ来週は必ず
まあまあ、
ちゃんとやります。
気負わずにね。まあやっぱり私が結局、総合ディレクターに就任した方が間違いないっていう、う
ん。いや、僕もその方が楽ですよ。今回はね、非常に楽させてもらいました。
そうですか。うん、
そうですね、うん。
はい。
あれ、あなたなんか情報いいですか？なんかあるんじゃないの？いいの？
あ、そうでした。ですね、まあもう今週からね、今週末からゴールデンウィークに入っておりますけれども、
うん。
はい。ゴールデンウィークにもう一つ私、イベント、打ち出します。
はい。
はい。なんと、今回、ゴールデンウィークね、5月4日祝日、こちらは、京王線の笹塚駅近く、
うん、
ジャズバー竹花、
ライブ&セッション。
セッション。
ライブ&セッションです。時間は、午後3時から夜の7時まで長丁場です。まあ、なかなかね、長丁場ですけども。
うん、そうだね、
まあ。そうだね。最初にライブをやって、うん、その後はね、皆さん楽器を持ってきていただければ、まあ、セッションということで、私はサポートドラマーとして頑張らせていただきます。
セッションとは何ですか？
お、よくぞ聞いてくれました。セッションというのは、まあ、私の中では、地上最強のノンバーバルコミュニケーション。
ノンバーバル。
そう、それがジャムセッションだっていう形です。
要は、もう少し。
はい、要はね、コミュニケーションなんだけども、
うん、
言葉じゃないよと。
うん、
楽器で、分かち合おう。楽器でみんなでね、その場で音楽を作って、
うん、
ね、会話し合おうっていうね、ことです。といっても、ジャズの曲を元に、やるので、
うん、
完全にその、すべてを作り上げるっていうわけじゃなくて、ある種ね、元があって、楽譜があって、まあ、そこからね、うん、アドリブを、崩していったアドリブをっていう形なんですけれども、はい。まあ、聞きに来るのも全然歓迎ですし、
うん。
うん、ジャズって、なかなか、その、若い人たちはね、馴染みづらいところももしかしたらあるかもしれない。
そうだね、
うん。ジャズって何ですかと。ジャズメンってみんなどんなことをしてるの、
うん、
っていうのをね。興味がある人もぜひともね、ちらっと覗きに来ていただければ嬉しく思いますしね。ジャズが好きな人はもちろん、あと楽器が好きな人は楽器持ってきていただければ、私ないしメンバーがね、全力でサポートいたしますので、楽しい時間を過ごしましょう。5月4日祝日、笹塚の、ジャズバー竹花、ライブ&セッション、3時から7時までです。
いろいろやってんだね。
でしょ？
うん、素晴らしいんじゃない？本当そういう活動っていうのはね。
うん。
うん、いいと思います。
人間的成長につながっていると思います。
おー、なるほど。
うん。
うん、
輪も広がるし、
うん、
自分が見えてくるよ。いろんな人と関わっていると。
あ、いいこと言うね。
うん、私が いかにこう、今まで子供だったかとかもね、すごい分かってくる、うん。あと、ジャズだからさ、結構年上の方が割と多い。
うん、
もちろん若い人もね、頑張ってるんだけど、
うん、
年上の方もすごくね、お話はためになりますよ、本当に。いろんな意味で、音楽的にも。人間的にもね。
なるほどね。いい人間関係を築けてますね。
うん。私は築けてると思ってる。みんなはどう思ってるか知らないけど。ああ、なっちゃんが、みたいな感じになってるかもしれないけど。うん。私はね、少なくともね、感謝してます。うん、ということです。
はい。
はい、そんな感じで。
ということで今日は、まあ、ナミさんに丸投げという感じで、宮沢賢治の世界ですね。うん、宮沢賢治、はい、シグナルとシグナレス、及び、何でしたっけ
夜中の星。
夜中の星、
うん、
うん。と、あと、観音小説、用語大辞典と、桃色夢枕、四十八点の4本立てで。
そうだね。今日も豪華。ね。お兄ちゃんのね、恋愛エピソードも聞けたしね。はい。ということで、来週もね、皆さんに楽しんでいただけるよう、継続して更新したいと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、いや、本当に今日はありがとうございました。
いいえ。
うん。来週もお願いします。
おりゃ。さあ、閉めますよ。
はい。
はい。
それでは皆さん、今週もね、元気に頑張っていきましょう。それでは良い読書を。
バイバーイ。